皆様のように感謝します。本当に単語キャンプが祝福されましたけれども、ぜひですね、また映像、また音声でメッセージとかも聞いていただきたいというふうに思います。また博物キャンプの時にいくつか発売されたものがありまして、一つは風の響きの、ベスト版というのが出ましたので、ぜひまた購入してみていただきたいと思います。ヒットした曲をまたこう上位のチームが歌うという形でですね、リリースされていますので、ぜひですね聴いていただきたいと思います。リカさんの曲も入っていますけども、ぜひですね、購入していただきたいと思います。あと秋元牧師のですね本が、出たんですね。病気であることの祝福と病気が治ることの祝福という題ですね。税込みで540円の薄い本ですけども、なんか病気であることは、呪いといいますか、マイナスというか思う方が多いんですけど、病気であることの祝福もあるということをですね、語られていて、両方の面があるということを、この癒しの働きにおいては特にそういう必要な、そういうことが必要な、前提といいますか、聖書の土台ということをですね、踏まえつつ、その癒しの働きに関して書かれているんですけども、ぜひ見ていただきたい、読んでいただきたいというふうに思います。あと、そうですね、それをよろしくお願いします。あとその後ザクマの方は寒い、コンサートがあったんですけども、本当に神様の働きがですね、なんかこう変わってきてるなということを思いました。風邪気味にコンサートをこの間日曜日ですね行いましたけど、本当になんかこう、臨済が変わってきてるなということを思わされたんですね。で、なんか練習の時よりずっとこう引き上げられてるなということを思いました。ヌルコ氏がこの編集してくださったので、今度ですね紹介映像を作ってくださったので皆見ていただきたいと思うんですけれども、とてもですねなんかこうだんだんこう充実してきたなということをですね思わされています。あと29日にですね手と手の手と三宅という京都市内に行っておられるデイサービスでコンサートを行ったんですけど、すごく神様が働かれましてですね、人数は少ないまだ始まったばかりの、その間もないデイサービスの、方々施設なんですけども、すごくなんか一人一人に触れてくださってですね、歌詞終わったら質問がどんどんどんどん出てきてですね、臨済っていうのはどういう意味ですかとかですね、リジョイスというのはどういう意味ですかとかですね、この歌は誰が作ったんですかとかですね、この歌はこの体験を歌っているんですかとかですね、すごいいろんなことを聞いてこられて、いろんな歌唱する機会も与えられてですね、本当に感謝でした。今度はぜひまた血の呼びとかですね、抜き倒しということと病院にもまた来ていただきたいということをくださいということを言われまして、本当にまた今度は行きたいと思っているんですけども、ぜひですねまた次また祝福されるようにですね、何か神様のご計画なのかなと思うので、ぜひですね応援していただければと思います。白馬キャンプ以後なんかこう主の働きが賛美だな、賛美としての働きが変わってきているなということを思わされます。この間路上ライブにですね、ヌルコ牧師が朝最後に行かれたんですけど、その時もこう4人ほどですね、募金してくださる方がですね、こうおられたということで、あまり駅の前でも人がね通らないところだと思うんですけど、すごくなんかすごい主の働きなんだなっていうことを、主の働かれたんだなってことを思いますし、いろんな働きが変わってきてるなっていうことを思わされています。で、また7月の33日でしょうか、虹がですね出て、3日じゃなかったですか、虹が出たんですね、2日続けて。で福岡にこうたくさんの方が見たんですけど、なんかこう、これからまた確かに神様の約束の成就の時に入っていくんだなってことをすごくですね思わされました。 ね、そうですね、そのことを申し上げました。またもう住所もわからない、どこに行ってるのかわからない人とまた再会できたりとかですね、何か神様しかできないようなことがこう始まってくるんじゃないかなっていうね、すごくそういう思いをですね与えられてきました。神様ですね、こう期待していきたいというふうに思います。取り出しをします。マイクを
お父様、イスラエルのために、またエルサレムの平和のために乗れと聖書に書かれていますけれども、今本当に厳しい状況をされていることもありがとうございます。また終わりの時代、再臨前にはイスラエルは世界に憎まれるようになると聖書に書かれている中で、本当に今このような状況を許されていることもありがとうございます。神様どうぞ、パレスチナ寄りの報道が多いですけれども、そのことも感謝をいたします。どうぞパレスチナの、特にガザの民間人の方々を完全に守り、またこれ以上犠牲になってしまうことが決してないように、また同時に様、イスラエルにおいても多くのミサイルが打ち込まれており、神様の大変被害が出ていますけれども、神様どうぞ願くは速やかに停戦ができるように助けてください。またイスラエルを地上から抹消するということを目標にしているハマスの背後働いている敵の攻撃を断ち切り、しかしこのことも私の思いを理解を超えて主が許されていることも覚えます。このただ中でどうぞイスラエルの方々が真の神であるイエス様ご自身に立ち返ることができるように、主に委ねることができるように、また同時に今この群れから使わせておられる神様をご家族、またこの牧師を守ってくださり、その働きを守ってください。今のエルツアーのフリップさんご家族もおられますけれども、神様どうぞ怪我やまた事故やまた被害を受けることがないように、また兵士たちを守ってくださり、この状況のただ中でイエス様どうかこの主にある停戦がなるというように助けてください。また同時に反キリストが登場してくるときは非常に近いことを思いますけれども、どうぞ私たちが主にあって御言葉に立ってイスラエルの平和のために祈ることができるように、また同時に神様あなたが来るときは近いことを思いますけれども、主にある備えを出すことができるように助け守り導いてください。
イエス様感謝します。また私たちの礼の目を覚まして取り出していけるように助け導いてください。また世界中の偉大人の方にも主がさらに働いてください。また救いへと導いてくださることをお願いいたします。また、4日、明日、ザビアに高校選挙者の子供さんと帰られますけれども、特別な見ておいてください。また守りを与えてください。マラリアとかいろいろ病気がありますけど、特別な守りを与え、これからの働きを祝福してください。ジャスパー牧師と共に、主がこの働きを大きく進め、また子供たちを祝福し導いていってくださることをお願いします。さらに早く報酬を成している力を本当に保護さんに与え、いろんな油注ぎを与えていってください。お願いいたします。また天さんか7月の外部従事献金を皆様お捧げいたします。1万4300回の働きのためにお捧げします。これ主の栄光のために用いてください。外部の働きを祝福してください。また捧げました私たち一人の手と、またこの福岡教会の経済の団体を祝福し、神様の働きの働きにさらに足を増し加えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いてですね、イスラエル情勢、また、個人の働きのためにもお祈りしていただきたいと思います。イスラエル情勢に関して、メディアが本当にこう一方的な、パレスチナ寄りの報道がなされているんですけど、実際に打ち込まれているミサイルとかですね、実際パレスチナの報道がしていることに関してはこう塞がっているんですけども、本当にこう世界中から全ての人に憎まれると書いてあることがですね、確かにこう起こって来るのは近づいているといいますか、世界中からパッシングを受けていますけど、これは一つはもちろん民間人が殺されるとかそういうことは良くないことであり、子供たちが死んでいる子供たちがいることも確かだと思うんですが、一方的なこう報道がなされているということが確かにこう終わりの時に近づいているということをですね、私たちはっきりと捉えていきたいと思います。でまたクリスチャンも同じことが書かれているので、私たちも全ての人に憎まれるようになるということをですね、手を覚えてですね、おきたいというふうに思います。 ちょっと話は変わるんですけど、ハカワキャンプにアメリカの宣教師の方々がまた何人か来られたんですが、アメリカではですね、同性婚を許可している州が多くなってきていて、で逆に同性婚に反対すると、すごい人権を侵害しているとか、そういう形ですごい攻撃されて迫害をされてしまうそうなんですね。だから、聖書で言っているのは男女の、愛でその夫婦関係なんですけども、同性婚を否定するとアメリカではすごく迫害される対象になってしまうということですね。で大きくその何て言いますか、こう時代が変わってきていて、まだクリスチャンが迫害される時代に入ってきているということをですね、覚えつつ意味してですね、またこのその中で御心をですね行っていきたいというふうに思います。あと御心質問が出てますのでご覧ください。夏の白馬キャンプのこととか、あとコンテストのこととかですね載っています。あと東京ではですね、8月16日に心ゴスペルというのがあるんですけども、ですね、映像と賛美と両方の素晴らしい、コンサートですけども、東京の方にお知り合いの方がおられたり、また東京に行くという方がある方はですね、ぜひまた誘ってみていただきたいと思います。8月16日土曜日ですね、開催されることになっています。それでは、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、マタイの福音書の26章のところを開いていただきました。で先週はイエス様に香油を注いだですね、女性のことを学びました。でこの女性だけがイエス様の十字架にかかるということを意識していて、そして埋葬の用意にと香油を注ぐということをですね、前もってすることができたんですね。でこの女性の特徴っていうのは、そのマルタとマリアのところにあるように、足元に座って聞き入っていたと思うんですけど、神様に対する神の言葉に対するこう求めですね、そして、神様の言葉に対するこの、信頼ですね、それがすごく大きかったということを見ることができます。で私たちも神様の言葉の近くにいるときに、確かにこう神様の言葉を中心に歩むことができますし、その時っていうのをですね、捉えることができるんだなということを思います。ここで弟子たちでさえイエス様が本当に十字架にかかるということがピンとしてなかったんですけども、この女性は最善の奉仕をですね、その時しかできない奉仕というのをすることができたんですね。でそれは神の言葉がこういつも彼女が求めていたからであるということを覚えていただきます。なので私たちも聖書を読み、また神の言葉を受けるということをですね、さらに成していきたいというふうに思います。で今日のところはですね、最後の晩餐のところであります。ですね、最後の晩餐って有名な絵がありましたですね。であれはなんかこう西洋人の方が描いたので、椅子に座ってるんですけど、本当は寝転がってですね、こうやってこんな感じで食べるんですね。で、はい、こうみんなぐるぐるこう回るので、丸くなるので、自分のこう胸のあたりに人の頭があってっていう感じで、こうぐるぐるぐるぐる足をこっちに外側に投げ出していくっていう感じですね。だからこう足を洗う人が、女性がいてもちゃんと洗えるっていいますか、そういう状況なんですけども、こう横になって、日本で言ったらこう寝転がってご飯食べるというのはすごく行儀が悪いんですけど、向こうの食べ方、食事の仕方っていうのはイスラエルはそうなので、実際の過ごしの祭りっていうのはこう、横になって食べたんだろうと思うんですけども、ですね、そのことのところであります。で17節からお見せします。さて種なしパンの岩の第1日に弟子たちがイエスのところに来ていった。新越しの食事をなさるのに私たちはどこで用意をしましょうか。種なしパンの祝いっていうのはですね、イスラエルの民が出エジプトした時に、神がモーセにですね、種の入らないパンですね、 まあ、大急ぎでエジプトを出なければならなかったんですけど、その時にその象徴といいますか、種が入らないですね、つまりイースト菌が入らない、パンで、パンとそれからパンを持ってきなさいということですね。このそこから信仰心の祭りが始まったわけです。ですからそこから種なしパンの祝いっていう名前がついているわけなんですけども、1週間信仰心の祭りっていうのはですね行われます。これは皆さんよくご存知だと思うんですけど、鴨居にですね子羊を殺して鴨居に血を塗ってですね、門のところにですね、そこだけはイスラエルの人たちが塗ったその家だけは全部信仰されて、で他 の, エジプト人のですね、長子ですね、特に、長子ですね、一番長男とか長女とか最初の人は全部殺されていってしまったわけですね。でイスラエルだけは信仰されていったわけなんですけども、その時のことをですね言っています。でこれはもう本当にイエス様の十字架を象徴していることなんですね。水越しの子羊がほくられて、そして鴨居にその血が塗られて、そこだからその家はまたイスラエルが守られていったんです、救われていったんですけど、そのように今私たちイエス様の十字架の血潮によって、私たちは信仰されているといいますか、罪から、罪の罰から免れてですね、差別から免れているということをですね覚えていきたいと思います。そしてこれ1週間続くんですが、第1日には特別な食事をしてですね、今イスラエルでは家族で、こう特別な食事をするわけなんですけども、その時に弟子たちがイエスのところに来て、信仰の食事をなさるのにどこで用意をしましょうかって言った時に、イエス様は都に入ってこれからのところに行ってとなります。で都っていうのはエルサレムのことですね。でエルサレムでこの信仰をするっていう特別な任意があったわけなんですね。でこの黙示録に出てくるこのポイントの場所です。イエス様が再臨されるですね、イスラエル、そしてこのエルサレムにこう黄金から入っていくというですね、そういうポイントの、ところですね。ですからこの終わりの時のポイントのところなんですけど、そこにこうで杉越の食事をするようにとイエス様は言いつけられたわけなんですね。ですからこういろんな意味があってこのことがなされているということをですね覚えていただきたいと思います。そして先生、私の時は近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで杉越を守ろうと言っておられると言いなさいと、もう備えられた人と場所があって、もうこういう人がいるから一緒に守ろうって言いなさいと言ったら、その通りですね、そういう方がいたわけなんですけども、私の時が近づいたっていうのははっきりとイエス様はもう十字架が近づいてるってことを、身代わりの十字架が近づいてるってことを意識してですね、はっきりとそっちにこう向かって進んでいったっていうことをですね見ることができます。ですから私たち、イエス様は私たちを愛して私たちのためにもう毅然と十字架に向かって行かれたということをですね、ここで見ることができます。そして、19節、イエスはそこで弟子たちイエスに言いつけられた通りにして信仰の食事の用意をしました。そして20節、さて夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしている時イエスは言われた、誠にあなた方に告げます、あなた方のうち一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょうと変わるからイエスに言った。イエス様はみんなが美味しく食事をしている時に、言うわけですね、前もって言うわけなんですけど、あなた方のうち一人が私を裏切りますと言うわけですね。でユダヤを裏切るということをイエス様は知っていたわけなんです。で、その時に弟子たちがですね非常に悲しんで行くわけなんですけども、まさか私のことではないでしょうと、カワルガール、カワルガールのところにここ米印がついてるんですけども、そこを読みますと一人一人と書いてあります。ですからエサのところに行って一人一人がまさか私ではないでしょうねってですね聞いていたってことなんですね。つまり彼らは自信がなかったわけですね。で弟子たちのほとんどっていうのはこう殉教しています。人ですね、ヨハネの黙示録を書いたヨハネはパトモス島に流されていますけども、ほとんどみんな殉教しているわけですね。でもこの時は自信がなかったわけなんですね。 私は裏切るのは私じゃないでしょうかとかですね、こう指針がなかったわけです。でも、これは人間としてはですね、こう普通な、こう思いだと思うんですね。で、私たちもじゃあ軽挙される自信がありますとかですね、軽挙というのはイエスが来られた時に、復讐された時にこう一挙に引き上げられていく時ですけども、ですね、また迫害が来てもですね、私は裏切りませんとかですね、そう言い切れるかというとですね、私たちというのはわからないわけですよね。人間弱いのであってですね、でまた家族とかがこう囚われてしまったりとか、私たちの弱いところが攻撃されたときに本当に死に従えるかといったらわからないわけです。で、自信がない、確信を持てなかったっていうのはですね、弟子たちがこの時ですね、ある意味普通のことだと思うんですね。でもペテロのようにですね、もし私は大丈夫、他の者は裏切っても私は裏切りませんなんて言ってるとですね、裏切ってしまうわけですね。私たちは大事なことは弱いっていうことじゃなくて、一つこうここで見ることができるのは、こう主に食べるときに主は助けてくださるんです。なので私たちは主にですね、より頼むっていうことをですね、信頼する、頼るっていうことをですね、ポイントにおいて、信仰生活のポイントにおいていく必要があります。で、私たちの信仰生活っていうのはですね、二通りあると思うんですね。一つは自分で一生懸命頑張るっていうですね、信仰生活。で、もう一つは主により頼むっていう歩みですね。で、自分の力でなんとかこう頑張ったり、自分でこう一生懸命やる信仰生活の非常にこう厳しい困難なですね、信仰生活になっていくということを思います。でも主により頼む信仰生活というのはですね、祝福された恵みの中に歩む信仰生活だと思いますね。で、私たちは主により頼むという必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。私たちは裏切ってしまうものであり、弱いものであり、また愚かなものであります。でも主により頼むならば主を助けてくださるんですね。そして この主は私が聖でありなあなた方も聖でありなさいと言ってますけども、何事においても神様がこうしなさいと言われたことに関して私たちはできないと思うんですけど、言われたことは私たちができるようにしてくださる、神がしてくださるということなんですね。なので主はなせと言われたことは、主はその力を与えてくださるので、主により頼んでいくということがですね、この治療であるわけです。で、私たちも主により頼むということをですね、なしていきたいというふうに思います。で、今私コールセンターでアルバイトしてるんですけども、やはりこう祈ってですね行く時とそうでない時では大きく違うんですね。やっぱり相手のあることなので、お客様と話す時とかですね、そういう時にこう、なんか祈ってないとトラブルになっていっちゃったりするんですね。それでやはりこうやっぱり小さなことから大きなことまで祈るか祈らないかって、神様に頼るってことは一つ祈るっていうことがポイントになるわけですけど、祈るか祈らないかっていうのが大きな違いとなっていきます。なので私たち日々の中で神様に頼るっていうことをですね、なしていきたいと思います。主よ、まさか私のことではないでしょうって言ってですね、カールガード一人一人イエス様のところに聞きに行った弟子たちにですね、こう姿を思うときに、ああ私たちと同じだなと思うんですね。 でも主に祈れたのならば、主はですね、その力を与えられるっていうことを覚えていきたいと思います。たとえそうでなくてもっていう本を書いたアン・イスクさんとしておりますけども、韓国の方ですね。もうほっぺたをですね、こうつねっても痛いのに、とてもその当時日本軍が攻めてきていてですね、そんな迫害に耐えられるとは思えないと思っていたわけです。でも彼女は主に委ねていたので守られたんですね。投獄されましたけども、で私たちは主に頼るということが重要だということを覚えていきたいと思います。そして23節からですね、イエス様は最後までユダが悔い改めの機会を与えていかれたんですね。イエスが答えて言われた、私と一緒に蜂に手を下している者が私を裏切るのです、はっきり言わなかったんですね。これはユダに悔い改めてもらいたかったわけです。 確かに24節、人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。こう裏切ってしまうならばこういう滅びだって言ってるんですね。災いだと言っています。ある方はユダのことをですね、ユダは救われていたっていうですね、こう、拡大解釈、神様の愛をですね、拡大解釈する人がいるんですけど、それは間違っているわけです。はっきりとイエス様はここで生まれなかった方が良かったと言っていますし、災いだと言っています。ですからユダは救われなかったんですね。大事なことはイエス様の十字架を信じるということであるということをですね、はっきりと覚えておきたいと思います。ユダは本当は信じていなくて、そしてイエス様を裏切っていってしまったわけなんですけども、でもイエス様は最後まで悔い改める機会をですね、ユダに与えていかれました。25節、するとイエスを裏切ろうとしていて、ユダは答えていった。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだと言われた。で、ユダはですね、この時になってもすごく傲慢と言いますか、奪ったこう言い方をしてるんですけど、いや、まさか私のことではないでしょうってですね、とぼけて言ってるわけなんですけども、いや、そうだってイエス様ははっきり彼に言うわけなんですね。でも彼は裏切ってしまうわけです。他の箇所ではサタンが働いたとですね、ユダにサタンが入ったと書かれています。ですからサタンがはっきり働いたということも分かるわけなんですけども、ただサタンが働くという時にですね、一つ覚えておきたいのは、サタンがどんなに動いても神様の、許し、神様 の、 この許可なしに動けないということですね。よく見ますと、エブの体をこう壊してもよいか、病気にしてもよいか、この財産を滅ぼしてもよいか、子供たちを殺してもよいかとかですね、ちゃんと一つ一つこうサタンは神様に聞いてるわけです。で、その許可を得た分だけしかヨブにこう及んでないんですね。ですから確かにサタンは働き、さまざまなこう災いみたいな、神様もいるんですけど、サタンはこれ災いを持ってくるんですが、しかし神様の許しに入れないだけです。なので私たちはどんなにサタンが動いても感謝と賛美をし、信仰的な対応を出すということをですね、なしていきたいというふうに思います。この主に言われたことをなして、言われた通りこう対応していたら、主は全て益にされるので、確かにいろんな物事の背後にサタンというのが働いていますが、私たちは正しい対応をですね、なしていきたいというふうに思います。でこの時ユダにサタンが入ったんですけども、でもしかしそのことを通して、またそれが裏切りがあったわけですけど、そのことを通してイエス様の十字架が完成していったということもですね、見ることができます。そして26節ですね、また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り祝福しているうち、これを先弟子たちに与えて言われた、取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げた後、こう言って彼らにお与えになった、これはこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です、罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の肉にあなたと新しく飲むその日まで、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。もうイエス様はこれ最後だということをですね、言っているわけです。そして天の御国でまた共に飲むときまではこれを飲むことはないと言っているんですね。で、ブドウ酒というのは特別にこの血を表します。なので、このイエス様の十字架が近づいているということをですね、こう表しているわけなんですけども、そして、パンは体、そして、ブドウ酒はイエス様の血潮として受け取るようにということをですね、言っています。はっきりとこの契約の血であるということをですね、言っています。これは新約旧約のこの契約ですね。で、新約はイエス様の血によってこの救いがなされた、その約束の血であるわけですね。で、ですから今プロテスタント教会の3分の2ぐらいはですね、象徴説といいまして、今聖餐式は、これはイエス様の身体と血潮の象徴だというんですけども、で私たちの教会では想定はないんですね。血と肉であるという血肉説に立っています。でそれは第一コリントの11章の方に書いてありますけれども、身体を脇内内で飲み食いするならば、聖餐式ですね、飲み食いするならば病人や死人が起こるって書いてあるんですね。象徴であるならば病気になったり り死んだりすることがないので、これはっきりとですね、地質を伴うものであるということなんです。ですから皆さんですね、毎週こう生産式に扱っていますけど、これは地質を伴うものなんですね。ですからこう恵みの時ではあるんですけど、この、悔い改めてなかったりとか、何かこう違う対応をしてしまうと、私たちはかえってこう危険が及ぶといいますか、そういうものであるということをですね、はっきり覚えていただきたいと思います。神様は生きているが働いておられて、この生産式として働いておられるということを覚えていただきたいと思います。なので、私たちは生産式の中で癒されたり解放されたりするということが今起こってきているんですね。それはエスタの血であり肉であるという地質があるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。最後の晩餐のところですけれども、エス様がこう十字架に向かっていかれました。またエピダが裏切ることが分かっていて十字架に向かっていかれました。神様、私たちも本当に主のその主により頼んで主に従っていけるように助け導いてください。この時を感謝します。癒しのために一言だけお祈りいたします。この罪があった妨げとなりますので、短く触れたの時を申しましょう。お願いいたします。愛する天の父様、私たち一人一人に触れてくださることをお願いいたします。病んでいるところに触れ、痛んでいるところを癒してください。疲れている方は疲れを癒してください。神経の病を癒してください。精神の病を癒してください。体の病を癒してくださることをお願いいたします。イエスキリストの名によって、一人一人の体と精神の命を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がですね、悪いことが癒されます。イエスキリストのその方の難聴耳であらゆる耳の症状を目にあるイエスキリストの名にその方の力です。またなんか言葉が最近ちょっとうまくこう出てこないっていうのか、そういう症状のために方のためにします。イエスキリストのその方の言葉の症状よ、口の症状よ、正常な状態に戻る。ちょっと目がですね、最近ちょっと疲れるとか目の症状になっているためにします。イエスキリストのその方の目の症状、視力の低下、イエスキリストの目によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。肝臓のためにお祈りいたします。イエスキリストのその方との肝臓の働きを癒されよ、 肝数値を正常の状態に戻る。感謝しましょう。おめでとうさっていることをありがとうございます。腰がですね、痛い方も癒されます。イエスキリストのその方の腰を癒されよ、正常の状態に戻る。感謝します。イエス様のお名前によって手を祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今の今に集う私たち一同とともに常しえにありますように。